プロトタイプ FM 21回目を始めたいと思います。このポッドキャストは起業家、エンジニア、デザイナーなどスタートアップやプロダクトを作る人のリアルな声をお届けするポッドキャストです。このポッドキャストのホストの私はタイムチケットというサービスを開発運営する山本大作です。今回はゲストはなしで私が話したいと思います。そして今回21回目のタイトルなんですが、 C2C サービスにとって重要な6種類の KPI とはというタイトルでお送りしたいと思います。なぜこのテーマを選んだかと言いますと、私はもともとエンジニアで出身で起業して、自分が好きで作ったその趣味の個人サービスがきっかけで起業したんですけれども、まあやっぱりそのものづくりをどんどんやりたい、プロダクト開発をどんどんやりたいというタイプだったんですね。で、その中でやっぱりこう問題に直面していって、やっぱりこうサービス側はこうグロースしていかないという問題に直面しました。で、その時に感じたのが、こういうマーケティングに関するそういう指標の計測をおろそかにしていたという反省が、私が起業していた時期にありました。で、こういったこう KPI、今回6種類紹介しますけども、こういった KPI を持っていますと、こうチームでグロースの施策を考えたり、チームでこうディスカッションするときに共通して認識でその数字をもとに話せるという時に必ずこういう KPI 必要になってくるんですね。ですので今回は紹介していきたいと思っています。そして今回ちょっとこう量が多いので、前半と後半2回に分けてやっていきたいと思います。そして C2C サービスにとって重要な6種類の KPI、 この6種類なんですが、ざっと挙げるとユーザー登録、これが1種類目ですね。で、2種類目が販売者、そして3種類目が購入者、4種類目が取引、5種類目がエンゲージメント、6種類目が費用対効果という、6種類の KPI を挙げています。で、まず前半ではユーザー登録に関するもの、販売者に関するもの、購入者に関するものを、紹介していきたいと思います。もちろん、いろんな KPI が世の中にはあって、非常にこう深掘りしていくともうこんな種類じゃ終わらないんですけども、今回は本当に基本的な6種類、そしてこの C2C サービス、この販売者購入者両サイドがあるそういうマーケットプレイスサービスに特化して、その中でも基本的な6種類の KPI をピックアップしました。まあ、間違ってる可能性もありますが、まあ、私が今の現時点でこれは重要だろうなと、 C2C サービスにとっては重要だろうなという6種類をピックアップしています。ではまず、ユーザー登録に関する、KPI を、説明していきたいと思います。ユーザー登録に関するものとしては4つピックアップしました。登録者数、サインアップ率、アクティブユーザー数、アクティブ率ですね。で、登録者数というのは、もうこれはデータベースなどから取れる実際にそのサービスに登録したユーザーの数ですね。で、サインアップ率というのは、Google Analytics などで、訪問者数が取れると思うんですが、その訪問者数に対してその実際に登録したユーザー数の割合ですね。そしてアクティブユーザー数というのは、実際にその登録者数が、登録したユーザーがどのぐらいその期間にログインしたりサインインしているかという、そのユニークのユーザー数です。アクティブ率というのは、累計のというかその期間の登録者数に対するそのアクティブユーザー数の割合ですね。で、登録者数とサインアップ率については、まあ、これを計測することで何がわかるかというと、実際にサービスをリリースしたはいいものの、なかなかこうユーザーが登録してくれないという時に、このサインアップ率を継続的に追いかけていくことで、ここで修正したこのランニングページの修正がうまくいったとか、ここをなんかちょっとこうコンセプトを変えたらサービスが伸びたとか、ということをこうわかるんですね。で、そもそもここのサインアップ率が全然こう伸びないと、うまくいかないという時には、もう抜本的にサービスのコンセプトを変えたりとか、そのターゲットユーザーを変えたりとか、そういった施策が必要になってくるかと思います。そして、アクティブユーザー数とアクティブ率に関しては、これは、ユーザーは登録してくれるようになったと。ただ、その登録したユーザーが、なかなかこう、ログインしてくれない、サービスを使ってくれないというような問題に対して、アプローチするときに参考にするそういう指標ですね。で、やっぱりここの問題は非常に大きくて、 面白そうなサービスだなと思って登録したそういうユーザーでも、なかなか継続的にログインしてくれなかったりとか、そのサービスのことを忘れてしまったりということはよくあります。その時にちゃんと思い出してもらえるように、こうネイティブアプリでこうプッシュを送ったりとか、メールマガジンを送ったりとか、なんかキャンペーンをしたりとか、そういう策が必要になってきます。まあ、このアクティブ率はよく DAU とか MAU と言ったりしますけども、やっぱりこうデイリー、日時と週時と月次に分けて追いかけていくと、そして前年の同期比でどのぐらい伸びてるかとかっていうのも追いかけるのも非常に重要ですね。といったところで、ユーザー登録に関するもの、 KPI、 登録者数、サインアップ率、アクティブユーザー数、アクティブ率の紹介でした。そして続いてなんですが、販売者数、販売者に関する、KPI の紹介です。で、販売者に関しては、掲載数、販売者数、販売者率、一件あたりの平均掲載額、販売者一人当たりの平均取引額、というこの5つの KPI を挙げました。で、掲載数というのは、まあ、出品数と言い換えてもいいかもしれません。C2C サービスでは、ユーザーが何か物を売れたりとか、サービスを売れたりという機能があると思いますので、実際に登録したユーザーが何か物やサービスを掲載した、出品した、その数ですね。この数を追いかけていくと。で、実際にその販売の出品した、ユニークユーザーの割合、これが販売者数です。そして販売者率というのは、アクティブユーザー数に対してその販売者数の割合。これは累計ユーザー数に対して販売者数の割合でもいいです。まあ、どちらも追いかけていいと思います。これらの数字が必要になってくるのは、サービスのコンセプトは伝わっているんだけども、なかなか実際に売るという行動にアクションを取ってくれないという問題が多々あるんですね。そういった時に、ここの数字を追いかけていくことで、ちゃんとそのサービスを売りたいと思うような、そういうデザインになっているとか、機能がちゃんとできているということを確かめるために、この数字を追いかける必要があります。やっぱり使い方がわからないと、どうやって売ったらいいのかわからないというような、そういう質問は立ち上げ直後のサービスはよくあるので、 FAQ であるとかガイドラインであるとかっていうところを充実させるというところが、まず一つ目のアプローチかと思います。そして販売者に関する KPI としては、一件あたりの平均掲載額、あと販売者一人当たりの平均取引額、これも重要ですね。一件あたりの平均掲載額というのは、販売者の人がどのくらいの価格で、その出品しているか掲載しているかというのを追いかけるということになります。この価格も単価が上がっていくか下がっていくかというようなことになっていくんですが、まあ、そのサービス内でのだいたいこのぐらいで売れるのではないかという、そういう販売者の期待値がここの数字を追いかけることでわかるんですね。ですので、この単価が上がっていっていれば、このサービスで売れそうだというふうに思われているということですし、下がっていってるんであれば、このぐらいの価格じゃないと売れないんじゃないのかなみたいな感じの、そういう認識をされているというふうに思った方がいいと思います。そして販売者一人当たりの平均取引額というのは、実際に商品なりサービスがこう取引されて、その合計額ですね、その特定期間の、それを販売者のユニークユーザー数で割ったその数字になります。ですので、月間であれば、その販売者一人当たり月間にどのぐらいの取引を行ったかという数値になります。この数値を追いかけることで、実際に販売者が一人当たりどのぐらいの収入をそのサービスから得たのかというのを、こう開発者運営者が知る、そういう数値になるんですね。これもやっぱり上がっていくことが望ましいと思います。平均的に販売者がやっぱりそのサービスで報酬を、これはなかなかすごく報酬が得られるサービスだと思ってもらえれば、先ほどユーザー登録の時に挙げたアクティブユーザー数ですね、特にこの販売者のアクティブ率はどんどん上がっていくという傾向になりますので、やはりこの平均取引額っていうのも上がっていくことが重要かと思います。ただ販売者がすごく増えているという場合には、この取引額は平行線、むしろもしかして下がる可能性もあるかもしれないですね。そこはもうバランスですね。販売者数がすごく増えるようなサービスで、単価が低くても全体の取引額がむちゃくちゃ伸びているとか、そういった事例もあるかもしれないので、 これはもうサービスによりけりかと思います。販売者が伸びつつこう単価も上がるというのがやっぱりベストなんですが、全体的な投稿取引額がやっぱり伸びているというのも非常に重要なことですね。まあ、取引に関する KPI は後半の方で説明していきます。そして続いての、KPI ですが、購入者に関する KPI ですね。購入者に関する KPI として挙げたのは、購入者数、購入者率、購入者1人当たりの平均取引額、購入者1人当たりの平均取引回数、リピート購入者数、リピート率というのを挙げました。まず購入者数というのは実際にそのサービスで、まあ、取引を行った購入者のユニークのユーザー数。で、購入者率は、アクティブユーザー数のうちどのくらい購入者がいたかという率ですね。これは累計のユーザー数も追っていっていいと思います。そして購入者1人当たりの平均取引額というのは、実際に購入者がそのまあ月間なり週間なり年間でどのぐらいの取引をそのサービス内で行ったかという取引額です。そして購入者1人当たりが平均取引回数というのは、そのサービス内特定期間内でどのぐらいの回数を行ったのかという額になりますね。こういった数字はやっぱりこの購入者がいないと、まあ出品者販売者に関してもそうなんですが、最初は販売者でこう出品されるサービスにしていって、その次はやっぱりこの購入者をどんどん増やしていかなきゃいけないということになって、そのフェーズになったらやっぱり追いかけるべきはこの購入者の数字ですね。で、購入者率、アクティブユーザー数に対して購入者数があんまり増えてないということであれば、ちょっとこう買いにくいサービスになっているとか、まあ、ちょっと決済手段が足りないとか、こう決済フォームが分かりにくいとか使いづらいとかっていう問題があるかもしれませんし、そもそも、購入者が欲しいと思っているサービスがないとか、検索しにくいとか、まあ、本当にもう上げればキリがないほどいろんな問題はあるんですけども、まあ、そういったところを一つずつ丁寧にですね、機能改善していって、この購入者率を上げていく必要がありますね。そして購入者1人当たりの平均取引額、これも追っていく必要があります。実際にそのサービスにどのぐらい購入者が1人当たり使ってくれるのか、使ってくれるこうポテンシャルがあるのかというのを追いかけるときに、この平均取引額は重要です。で、購入者1人当たりの平均取引回数、これも期間ごとに追っていくのは非常に重要ですね。1ヶ月あたりどのぐらいの回数を使っていただけているんだろうか、年間でどのぐらい使っていただけているんだろうかっていうのは、これは算出するとすごくその購入者のことが分かるというか、非常にこういい数字というか分かりやすいですね。年間で、10回ぐらい買ってるとか、まあこれ4回ぐらいだとかっていうのが分かったりするんですね。で、それをやっぱり細かく追っていくと、特定のタイミングで夏にすごく買われているとか、期間春夏秋冬シーズンごとに1回ずつ買ってるとかっていうのをこう推測するきっかけにもなりますし、この1人当たりの取引回数は追っていくべき数字ですね。で、その購入者がちゃんと生まれるようになったら、このリピート購入者数とリピート率に関しても追っていく必要があります。やはり、1回は購入してくれたものの、何回も買ってもらえるサービスにならないとなかなか、こうグロースというのは難しいもので、やっぱりこのリピート購入者を作っていくというような施策は非常に重要になっていきます。どういった意味でこのリピート率ですね、購入者の人がどのくらいリピーターとして戻ってきてくれているのか、その期間内でというのを追いかけることは必要ですね。ですので、こうリピーター向けのこう割引であったりとか、まあ、リピーターが使いやすくなるようなそういうまあポイントの仕組みであったりとかというのも非常に重要になってくるかと思います。主にここら辺はもう本当に EC サイトとかっていうのは本当にすごく、チューニングされている部分であるので、まあ、いろんなこうサイトなりを見てですね、どんなこう施策をこうリピーター向けに行っているのかっていうのをいろいろこう研究することが非常に重要ですね。はい、ここまで、C2C サービスにとって重要な6種類の KPI、 ユーザー登録、販売者、購入者、この3種類についてまず説明してきました。この前半のまとめとして、言いたいのは、 まずこうサービスを立ち上げて直後は C2C サービスを立ち上げて直後はこの3つの数字を追いかけていくっていうのが重要かなと思います。まずはやっぱりこのユーザー登録のところですね。そもそもここが行われないと何も始まらないですね。取引が起こらないですから、ちゃんとユーザーが登録できるサービスになっているのか、ちゃんとユーザーの問題を解決しうる機能があるサービスなのか、そしてそれが正しくユーザーに伝わっているのかというのをここでこの数字を見て確認しなきゃいけないです。そして販売者購入者に関しては、登録してくれたユーザーがちゃんと出品できるか掲載できるか、そういう機能がちゃんとあるか、そして購入者がちゃんとそれを買えるか検索できるか、何度も買いたい仕掛けがあるかとか、そういったことを細かく追っていくときにこういった KPI が重要になってきます。ということで、前半はまず3種類の KPI を紹介しました。後半ではですね、取引に関する KPI、エンゲージメントに関する KPI、費用対効果に関する KPI を紹介していきたいと思います。では前半はここで終わりたいと思います。